最初に詩編の46編、先ほどの聖書朗読のところをもう一度開いてみたいと思います。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも。海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。神様が私たちの酒どころ、逃れの場、避難先であるということを、今日は皆さんと賛美のメッセージと御言葉と合わせていろいろと考えてみたいと思います。酒どころ、逃れの場、避難先、これについて今朝偶然に思わずあっと思ったことが、ひらめいたことがありました。もう一箇所詩編を開けてみたいと思うのですが、84編を開いてください。詩編の84編の最初の部分です。口語訳の皆さんは1節から4節、新共同訳の方は2節から5節です。詩編の84編、万軍の主よ、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。あなたの祭壇に鳥は住みかを作り、ツバメは巣をかけてひなを置いています。万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら。慰めと励ましの詩編の言葉ですが、特に今朝皆さんと分かち合い強調してみたいのは、鳥が住みかを作り、ツバメが巣をかけているというこのくだりです。教会の一番外の扉を入ってきますと、中白い壁になっておりまして、そして内線電話のある上の角のあたりにツバメが止まってるんです。巣を作りたくて適当な場所を物色しているんです。ツバメがこの教会を気に入ってくれました。素晴らしいことではないでしょうか。ツバメが住みたいと思うような教会、その教会は私たち一人一人です。ツバメがここがいいと思えるその要素は、私たち一人一人の雰囲気なんではないでしょうかですね。そんなことを思うと、神の宮に巣を作るツバメのように、私たちもどんなことがあっても神様を酒どころ、逃れの場とし、そこに宿るという決意を、決心を新たにしたいものだと思います。今日は詩編の46編のこの酒どころ、砦という言葉を中心に、少し皆さんと瞑想の時を持ち、また賛美のメッセージを聞きたいと思います。今日紹介したいのは、賛美歌の物語の中でも特に有名なお話の一つです。今から150年ほど前に作られた賛美歌、その歌詞、その成り立ちについてこんなお話があります。皆さんがよくご存知の賛美歌です。19世紀のアメリカの南北戦争が終わった後、イリノイ州シカゴが特に経済的に目まぐるしい発展を遂げました。人口は10年で3倍にも増加したと言われています。その大都市シカゴにニューヨーク州から移り住んできた一人の人物がいました。彼の名は ホレイシオ・スパフォードと言います。弁護士で不動産の知識に大変詳しく、不動産投資をしながらお金持ちになった人です。しかし彼は豊かになってもその富で溺れることはありませんでした。誠実な人柄で多くの人々から尊敬を集めていました。奥さんのアンナさんと5人の子供たちに恵まれ、理想的な家庭を築きました。 上は4人女の子、そして一番下5人目が男の子という兄弟構成でした。驚くほどの幸せで、自分は恵まれすぎていると感じるほどでした。しかし1871年の初めに、この一番下の男の子が症候熱という病気で命を落としてしまいました。同じ年の10月、発展を遂げていたこの大きなシカゴの町の中心街、そして北部の居住地が大火災で一日のうちにほぼ全焼するという出来事が起こりました。犠牲者の数は300人近くにもなったと言われる大火災でした。1万7000棟もの建物が焼失し、9万人が焼け出されたと記録が残っています。当然スパフォードさんの不動産も価値は下落してしまいました。大きな悲劇でしたが、彼はそれでも被災地に向かい、困っている友人たちを助けていました。その火災から2年たった1873年の秋、彼は旅で家族を元気づけようと考えました。友人の伝道師ムーディーがイギリスに渡り伝道講演をしているのを応援しに行くという意味も込めての家族旅行を計画したのでした。しかしその出発の直前、前日に知り合いからの電話がありました。あの大火で失った資産について大切な話があるということでした。仕方なく彼は一人アメリカに残り、奥さんと4人の娘さんたちを先に船に乗せて、後でイギリスで合流するという計画を、いうふうに計画を変更しました。11月の19日、ニューヨークの港を出たその船は、4日後、大西洋北部で海上で濃い霧に遭遇したのです。そして22日の深夜過ぎ、大きな帆船の船と帆船と衝突してしまったのです。衝突の衝撃で豪華客船はわずか12分で沈没したということです。スパフォードさんの4人の娘さんはその事故で犠牲者となってしまいました。226人の乗客が命を失ってしまった。しかしその事故の中でわずかな生存者がありました。その生存者の一人が奥さんのアンナさんだったのです。事故の約1時間後、彼女は海上を漂流しているところを救助船に助けられました。そして救助船で数日かけてウェールズに到着したのです。到着した彼女はアメリカにいる夫のもとへ電報を送りました。私一人だけ生き残りました。その訃報を聞いたスパフォードさん、想像を絶する悲しみの中で、それでも何を失おうとも私は神を信じようと友人に語ったそうです。彼はすぐにイギリス行きの船に乗りました。大西洋を航行するその長旅の中で、出航して4日目のこと、船長がこの辺りが衝突事故の現場ですと告げられました。娘たちの墓となった海を覗き込み、深い悲しみで胸が締め付けられるようでした。かつてない絶望を味わったと彼は後に述べています。 しかし、その暗い不安の向こうに、突然神様の約束の光が輝き始めるのを感じたとも述べています。その神様の約束の光、それを表現せずにはいられなくなり、彼はすぐさま自分の船室に戻り、そしてペンを取り、自分の心に湧き出るようなその気持ちを詩の形で記録したということでした。それが私たちがよく歌い慣れているお手元の希望の賛美歌にある320番、行く道に嵐吹き荒れという賛美歌の歌詞が成り立ったそのいきさつなのです。客船の事故からさらに2年たった1875年の秋、スパフォード夫妻は知人宅を訪れ、そしてそこで作曲家のフィリップ・ブリスという人に自分の書いた詩を聞かせたのです。そのスパフォードさんの作った詩を聞いたブリス氏は感動し、すぐさまそこで鍵盤に向かってメロディーを生み出した。この賛美歌は辛く悲しい経験から生まれた言葉が音楽と出会い、そして人々に無限の安らぎを伝える名曲となって今も歌い継がれているのです。想像してみてください。お母さんが自分だけ漂流し、救助船に助けられ、そしてイギリスに向かうその途中、彼女は船でどんな気持ちで祈っていたのでしょうか。電報を受け取ったスパフォードさんが自分も船に乗り込んでイギリスへ向かう途中、彼はどんな気持ちで祈っていたのでしょうか。神は我が酒どころ、何を失っても私は神を信じよう。私たちも信仰生活のその歩みの中で、ともするとそのような辛い経験をくぐり抜けなくてはいけない時もあるわけです。そんな時の力となるように、今日はこの詩編46編の御言葉を胸に刻み、また賛美の調べが私たちを癒し、そしてまた力づけてくれるようにと願っております。今からでは賛美の時間を聞きたいと思います。 時間が押してしまいましたので、最後に1点だけ修法の瞑想の言葉をご覧ください。我々はキリストから受けるものだけを与えることができる。我々はまた他人に与えるときにのみ受けることができる。我々は絶えず与えるときに絶えず受ける。これは各時代の希望、エレン・ホワイトの書いた各時代の希望の第39章、あなた方の手で食物をやりなさいというところからの引用文です。もともとですから、これはイエス様がパンを与え、それを弟子たちが配ったというところに焦点が当てられている文章です。しかしこれはパンということに限ったものではないと思うのです。神様を砦とし逃れ場とする人が、どんなに悲しい経験、辛い経験をしても、その中で得ることができた平安、安らぎ、これはパンのように周りの人々に分け与えることができるものではないでしょうか。それを受けるときに与えることができる。それを授けてくださるのはイエス様だけである。そしてそれを絶えず与えるときに、私たちはもっとその平安を受けることができる。どうか私たちの毎日の信仰の歩みが、神様を逃れば砦とする、そのような力強い一歩一歩の歩みであるようにと、互いのために祈り合いましょう。